抜け殻ラジオの倉橋と
金沢と
新藤です。
今日は近況を言い合おうぜって思います。1月26日日曜日の近況を、
はい、まずですね、ピンポイントで、
そう、これはもう2020年のね、こう未来の俺が聞いてきっと喜ぶ、
懐かしくなるための、
そう最近、じゃあ今日、昨日俺はとか言って、あのナルトを買いました、漫画の全部しょうもないんだけど、なんか一応経緯からすと、ナルトってもちろんみんな見てたじゃん、
はい、
読んでたというか、で完結の時がちょうど俺ら高校3年生で、岡くんから1巻ずつ借りて、俺完結を一緒に見て、そのまま映画を見に行くっていうことをしてたんだけど、なんか完結映画みたいな、
やってたやってた
なことをしてはいたんだけど、実際はナルトって実はジャンプ買ってたけど後半読み飛ばしてて、なんだっけ、あそこヒダンとかカクズとか
出てくる、あ、そこら辺で一回
そうフェードアウトしたの俺で、でそのまま多分最終回ぐらいまでフェードアウトしてたんだよ俺だからすごい抜けがあって、でこの間なんかナルト、なんだっけ、なんかね、急になんか YouTube のおすすめ欄にナルト激闘忍者対戦4のなんか実況動画が上がってて、それ見たら無性に懐かしくなって、俺はそれを家で引っ張り出してやってたんだけど一人で、で、うん、それをやってたらナルト読みたいなと思って、でなんかレンタルするより買った方がなんか家でゆっくり読めるなと思い、そしたらちょうどブックオフでこの土日 20% オフをすると、
おう、
でそれが100円の本も対象ですってなったから、37巻ぐらいが確か被弾で格図当てるだから、そこから最終巻までまとめて買った。
はあ。
40巻分ぐらい。ナルトって全部70巻ぐらいあったよね。
そうそうそう。だからそう、40巻ぐらい買って、今家にあってって感じですね。なんかやっぱ面白いわ。ただ、と同時に、まあ俺が読まなかったのもわかるなと思った。
なんか、あ、そう。
ちょっとむず、難しい字が多いというか、うん、なんかあんまり、
なんつうのかな、あそこら辺からね、なんか、ちょっと人間関係というか、暁が、みたいな感じで、
そうそうそう。
わからんくなってくるし、みたいな。
人間関係もめんどくさいし、なんか字もちょっと多くなるし、なんかね、絵も、多分、少年編の後半が、多分もう、サスケとナルトが最後戦うところ、少年編でね、戦うところもだいぶ絵が上手くなってんだけど、うん、そこから、さらにちょっと上手くなってる気がするんだよ、個人的には。線がなくなってきてるというか。で、だからね、個人的にはあんまり、まあ、あれ以降ずっとそうなんだけど、あんま絵が漫画として魅力的ではないの、俺は。
だから上手くなった絵は魅力的じゃないみたいな。
そうそうそう。で、その、一応その、被弾格図の前って何やったかっていうと、サスケとの開口みたいなのやってるのよ。もう一回、再び会うみたいな。
ああ。
だから多分俺見てられて、でその後だから多分もういいやってなったんだろうなと思って、すごい納得がいったけど、まあ話の辻褄のために、まあ本当は知ってはいるんだけど、ジャンプ買ってたからペラパラパラパラ読んではいて、誰がどれを倒したぐらいは分かるんだけど、なんかしっかりとどういう人間関係で、なんで彼が彼を殺して、なんでみたいなのを全部追っかけていこうかなと思って、はい、最近ナルト読んでる倉橋でした。
サソリとか倒したぐらいまで見たぐらい。
サソリとか倒した後に、
うん、
サイが来てナルトでサスケをと会うんだよ。
なんかプレステのゲームでもちょうどそこぐらいまでストーリーとして出てて、俺もそこまで記憶あるぐらいの感じだった、
うん、やっぱ多分俺らはみんなそうなんだ、そうだったんじゃない
かな。わかんねえや、
よっぽど好きじゃない限り。
あれ、フートン螺旋手裏剣あたり、そこ。
あ、まさにそれ。
全然。ああ、そっか。
各図を倒すのがフートの螺旋手裏剣。
ああ、そうそうそう。
そうそうだよね。あ、俺そこは漫画じゃなくてアニメで見たぐらいだから。
そうそうそう。全然なんか謎い。
抜けてるね。
なんか、フートンとかの概念がまだ出てくる前ぐらいで一回やめちゃったぐらい。
なるほどね。性質とかがね。
そうそう。
あれも唐突だしね。30巻ぐらい忍術バトルしてるのに急に実は火は水に弱いみたいな。書いてて始まってさ。そういうのあったんだみたいな。
風は電気を助けるぜみたいな。
で、なんか、ね、風は火を助ける、確か。
あ、火を助けるぜ。
そう。で、なんか、急にカカシとかも戦ってる時に相手に対して、お前の忍術は、なんか火だ。だから俺の水遁で倒したみたいな、こう解説してる。お前今までそんなこと言ったことないよな、みたいな。あれすごい違和感があったわ。
そんなのあった。
みんな言うよ、そう。あれ、その性質変化の説明があったあと2巻ぐらいだけ異様にそういう解説が入る。
ちょっとブレまくった時期を。
そう。あれは
なんか、みんなを性質変化に慣れさせるためにみたいな。
そうそうそうそう、多分そうなんだろうなっていう。なんか急にし始めて。まあね、ナルト懐かしいし面白いし、ちょっと。
いつでも読めるしな、なんかナルトだったら。
そうだね、なんかそんな感じ、まさにそんな感じ、いつでも読めるっていうか、疲れててもいいやと思って。
うん、
俺は颯のごとくは結局前巻買ったけど読んでないからね、俺。あの途中でやめてるからね。
やめそう。
ちょっときつかった。まあ、どっかで見ると思うんだけど。まあ、そんな感じでした。
はい。
どうぞ。
はい。
どうぞ。
じゃあ、引っ越しをしました。
ああ、ここで話してないのか。
多分、最後、もつ鍋したのが12月20とかで、ちょうど引っ越しの日とかだった気がする。
うん、した後に、はいはいはいはい、してる途中か、来たの。
そうそう、引っ越し中です、みたいな。で、引っ越して、今、1ヶ月ぐらい経って、みたいな感じ。
なるほど。どうすか。
部屋綺麗になってます。
部屋でもそんなにね、物を置いてない気がするけど、本棚がないから、実家から持ってきた本が積み重なってる。
え、本何持ってきたの？
本、なんか情報処理とかの今仕事に関係ある本とか。
あ、なるほど。
そういう系。漫画とかも全部置いてきて。
そうだよね、なんか。なるほどね。
だからなんか、でも調子乗ってなんかで、セミダブルのベッド買っちゃって。部屋を俺入るまで全然見てなかったから、買ったらもうなんか思ってた以上に狭くて、部屋の2分の1ベッドみたいな。
へぇ。
で、なんか調子に乗って、シングルソファーみたいなの買っちゃって、それもちょっとでかくて、部屋の4分の1ソファーみたいな。
すごい調子に乗るじゃん。
すごい調子に乗る。だから生活スペースというか、何もないスペースが4分の1ぐらいしか余ってないみたいな。
なるほどね。調子に乗りまくったな。
いいことだ。乗りまくっちゃった。
ああ
。振動は全部家具とかついてんだっけ？家。
家具はない。
家具はない。てか、あれか、食堂みたいなのあるの？
ああ、うん、そうそう、あるし、あ、まあ、冷蔵庫、電子レンジとかテレビは、まあ、冷蔵庫、電子レンジは会社からついてきた。
ああ、そうか。
自分で揃えたものは、まあ、テレビ、まあ、モニターだけど、それぐらいかな。
テレビ持ってる？
テレビ持ってない。モニターしか持ってない。
パソコンのディスプレイみたいな。
そうそうそうそう。
テレビを買おうかちょっと悩むなっていう。今まで実家にいた時全くテレビ見なかったけど、一人暮らしにするとなんか、一人でいるとすごい無音。
はいはい。
で、それはちょっと寂しいなっていう感じで、ちょっとテレビを購入しようか考えるレベルでなんか。
YouTube とかは見ないんすか？
YouTube も見るけど、なんか、そんなじゃない？どんなの見てんの ?YouTube。
いや、俺は YouTube でずっと普通2時3時とかそこら辺の切り抜きをずっと見てたりしちゃうしから、プレフォー、 プレ4からテレビにつないであるから、もちろん
垂れ流しみたいな感じで
に し,、うん、してたり、あの Amazon プライムがあるから、うん、あれでアニメのやつとかずっと流したりとかしてた。
なるほどね、うん、それで一個俺ちょっと間違えたのがあって、その家の固定回線みたいなのを契約しなかったの、
うん、
なんかあの今あるじゃん、モバイル Wi-Fi みたいな YMAX、
うん、
ある UQ の YMAX で、なんか大学の先輩とかも一人暮らししてて、まあ、YMAX で全然いけるとか言ってたから、あじゃあそれでみたいな感じで真似して YMAX にしたら全然いけなかった。
なんで？
制限が3日で10ギガとかあるんだけど、普通に3日で10ギガ超えちゃって、それ超えるとその次の日速度制限でみたいな感じのが続く。
ああ、めんどくさいね。
めんどくさくて、結構なかなか厳しいな。だから今固定回線に変えようと思ってちょっといろいろ調べ中です。そんな近況です。
大切だな Wi-Fi は今の我はもう、
思ってた以上に使うなっていう。
どんどん画質がね、YouTube とか上がっていくから。
インドはどうしてもそういうの、全部会社のその社宅だから。
そう、会社の、そう、会社の社宅にインターネットがあるから、そこからあの、無線 LAN で、普通に Wi-Fi 飛ばしてるから、速度遅いけど、まあ別に、みたいな。
お金は別に追加でかかんないで、みたいな。
あ、一応2000円かかってる。2000円じゃねえな。いくらかかかって2000円じゃねえや。全然もっとかな。わかんないけど、かかってる。
3500円ぐらいで。
そんなもんだったっけな、確か。給料から天引きされて。るかな、料費と一緒に。
いろいろなんか、めんどくさいなって。
そうそう。なんかね、
いいのと、あと、インドがさ、なんか、一人暮らしで、外食とか結構、あんな贅沢すんないって言ったけど、ちょっと気持ちが分かるようになった。
めんどくさい。疲れたり
すると、そうそうそう、めんどくさいし、洗い物とかも結局、だから、しなきゃいけないしね。
そう。
そういうのトータルで考えると、外でパッて食ってきちゃった方が、かえってもう何もしなくていいっていう楽さがある。
うん。
で、そのパッて食える感じになるとね、そう、ラーメンとか、そういうなんかカロリーめっちゃ高いものぐらいしか、一人で行って軽く食えるものないな、みたいな感じで、うん、いや、確かに太るわと思った。昨日、一昨日、二日連続で油そば食べてるし、みたいな。
そう。あ、まあ、そこで大戸屋ですよ、大戸屋。
そこで大戸屋なの。
和食だから
大戸屋行って野菜のたっぷり入ってるやつを食えば俺は今日は大丈夫だみたいな、油物じゃないからみたいな、サラダチキン定食食ったみたいな。
サラダチキン定食
なんかまあまああるんですよ、サラダチキン定食だったか忘れたけど、野菜たっぷりな定食とか食べてなんとかしようとしてる感はあるけど、まあ外食良くないんだろうな。
家徒歩1分に一覧があるから。
超いいじゃん。
あー、超いいね。ダメだよ。絶対行っちゃうじゃん。
朝までやってるし、みたいな。
あ
ー。超いいじゃん。
お腹空いて行っちゃうみたいな。
ちょっと家で一人で飲んだらすぐ行っちゃいそうな場所にあるな。
あー、そう。信号渡った先ぐらいになるから。
おー。
よくないよね。ちょっと。でちょっと、今週から気をつけますっていう。
宣言。
こんな感じで。
はい。
はい。
進藤さん。
近況。近況か。やばいな、今年明けてからなんか、仕事行ったり体調崩したりばっかだったから、あんまり話すことが、ああ、あれだ。スノーボード、スノボに行ってきましたぐらいかな。そ
う、なんかツイッターかなんかで行ってた。
ああ、そうそうそうそう。それぐらいかな。
一人で行ったの？
いや、友達と二人で、行ってきて。
仲いいね。
友達がなんか、会社の 学校の先生してる友達なんだけど、よく会社の人たちとそういう、なんかスポーツ系によく連れてかれるらしいから、で、今度はスノーボード誘われたから、誘われて、その人たち行ったら楽しかったから、練習ついでにまた行こうか、みたいな。
結構さ、なんか、正月明けてすぐぐらいに行ってなかった？
あ、そうそうそうそう、正月明けて、3日から5日ぐらいかな。3日目から。
三が日。
そう。こっちで。
どこ行ったの、スキー場は。
山形の蔵王ってとこ。山形蔵王スキー場っていうとこに行ってきて。
名前は聞く。
そうそうそう。結構大きいとこだったと。あと、まあ、うちのおばあちゃん家が近いから、そこら辺都合いいかな。まあ、そこら辺です。ホテル代とか安く浮かそうかななんて思いながら。
おばあちゃん家泊まったの、それ。
いや、泊まろうと思ったんだけど、ちょっとなんか、そこで親父に会いたくないから、結局やめて。
正月だから。
そうそう、正月だから、結局、なんかのタイミングで会いたくないなと思って、結局、仙台の方の、普通のビジネスホテル
の方にした。うん。ビジネスホテル泊まるんだ。スキー場行って。
そうそうそう。
スキー場の近くにさ、ホテルとかさ。
ちょっと高かったからね。
ああ。で、なんかあと、すごい、おじいちゃんおばあちゃんがやってるペンションみたいなやつとかが。
あ、そういうイメージあるわ。
イメージ。
そこまで探す元気もなかったっていうのもあったんだけど。
まあ、じゃあ、なんか、あと、すいません。
あ、いや、その後。いや、
新藤さんの話を最後に
しちゃって。いやいや、
すいません。
行ったのが、深夜バスで、山形蔵王まで行って、滑りました。次の日泊まって、うん、どっか遊びに行こうかっていう流れだったから、結局3出発なんだけど、うん、4号しかなかったから、遊べる時間と帰る時間も含めて。そう思うと、2日間スキーっていうのは無理だったから、じゃあ4ちょっと遊ぶためにも仙台とかの方がいいかなーなんて思って。
なるほどね。スキーメインって感じじゃないの？なんか。
まあまあ、
スキーと遊びでなんかどっか行くのを2つやるっつって。
そうそうそうそう。そう思うと仙台の方が安いかなと思ったし、結構仙台のホテルも、なんかあのシーズン、年明けなのに4000ぐらいで泊まれたりとかしたから。
へえ。
思ったより安かったな、なんて。
だから年明けの方が安いらしいよ。
ね、あっちの方は、みたいなんですね。会社の人も、会社の先輩もそっちの方が安いなんて言ってて。
そうなんだ。
みんな年明け、東京とかは高くなるのに、仙台とかは安くなるんだな、なんて思いながら。
年末は高いみたいな。
あとクリスマスとかは特に高い。かな。仙台はイルミネーションとかよくやってるから。
へえ、そうなんだ、知らなかった。
で、山形のスキー場なんだけど、人工雪とかじゃなくて全部自然の雪だからっていうのが理由で、まあ、雪の量とかでこのコースは通れたり通れませんよっていうのがすごい毎日変わる。
はい、
なるほど。
っていうのがなんか特徴で、かつすごい大きかったから、スノーボードが下手くそなやつでも初心者コースをずっと練習してるだけじゃなかったみたいな。なんて言うんだろうな、やばい、全然もう何話すかと思ってない。
初心者コースがたくさんあっていろいろ回れるみたいな。どうぞ。
その予定だったんだけど、そう、ありがとう、うん、雪のせいでなんか1コースか2コースぐらいしか回れなかった。
はいはいはい。ああ、なるほど。だからもう、他のコース行きたかったら、無理してでも中級とか行かなきゃいけなくて、
そう。
その結果、中級とかいろいろ回って、上達したぜっていう。
なるほど、天才だな、俺今もう、頭ぼーっとして、何も、今。
全く分かんない、私。俺、スキー行ったの、最後、中学2年生だから、1年生だから。もうまるでスキー場のイメージも湧いてない今。
写真を送ろう。
なんでやねん。
ラジオだね。写真送るわ。
言葉で伝えることの放棄
して、それで聞いてる人じゃなくて俺ら3人で完結させるっていう。
そうそう
調べてくださいっていう感じ。ザオ
ー。ザオー。
俺もザオーのスキー場行ったことあるのよ。
なんで？
いや普通にスキーしないでなんか家族で行った高校生の時。
温泉とかも。
あそうそう温泉あって。で親父が山形住んでた時で店員単身赴任でね。だから観光地的な意味で蔵王泊まってなんか鬼雪降ってっとこにファミマがあった覚えがある。
すごいね今地図調べたけどもうめちゃくちゃ。山は3つぐらいにまたがってスキー場ある感じ。
なんか初心者が行く場所じゃねえななんて思ったけどね、なんかやっぱ
確かに、
ね、ガチ勢とか地元の人がやっぱ行ったりとかして、ああだこうだ言うんだろうななんて思いながら。
まあもういいんじゃない初心者は歓迎しないとこはないでしょ。まあまあ、
ない。
だって金になるんだもん。
逆になんかさ、ね、広くて初心者ばっかりの方がちょっと怖いけど。
ああね、周りがね。
周りも避ける技術とかないし、みたいな。自分だけ初心者だったらもうみんな自分を避けて、逃げてってくれるけど、みたいな。
スキーか。やっぱ楽しいの？スノボーとかスキーって。
いや、楽しい、楽しいよ、やっぱ。俺がでもちゃんとできないってのは、ちゃんとできなくても楽しいよ。
そうなんだ。なんか、
横向きながら滑れる。
あれが、切り返しができない。S 字ができないから。
ああ、なるほどね。
この前、金沢ってやってたような、この葉。
ああ。
S 字も。
ずっと山の下、体向けて。
そう。で、S 字ちょこっと成功するんだけど、その後すぐこけちゃうとかだから、ずっとそれの練習して。
なるほどね。
そうそう。
なんか、俺はその、別につまらないと思ってなくて、単純にあんま行ったことないか分かんないから、なんか、楽しいなら行きたいなと思う。普通に。楽しいなら行ってみたいなと思うわ。
3人で行く？
やっぱ1人さ、めちゃくちゃ上手な人がいないとさ、なんか、最初行った時辛いなって。
あ、そうなの？
多分そうそうそう。みんな初心者で滑り方分かんないまま、自己流で滑り始めて、全然分かんないな、みたいな。俺と進藤がなんか大学2年生ぐらいの時行った時一人黒川
あいつ滑れる
っすね。そう、彼はもうなんか毎週スノボ行きますぐらいの感じの人ですごいできたから、なんかその人に教えてもらって、あれがなかったらもう楽しさ分かる前にやめてたかなぐらいの感じだ、
ね、確かにね。
なるほどね。
今もなんかあの記憶を頼りにこうだったよな、そうそうなんてやって。
ああ、言ってたな、みたいな。
そうそうそう完全に師匠になってんじゃん。亀仙人だよ。
そうそうそう。
なるほどね。いや、俺、スキーはでもね、我ながら習得早かったのよ。中学校の林間学校で行って、1日目午後と2日目1日中と3日目午前中で、1日目の午後から2日目の午前にかけて、もう初心者コースを抜け、その1日の午後には中級者コースに行き、で、
すげえな。
3日目の最初には、最後上級者コースを1回下から上まで行った男なのよ、俺。なので、ちょっと気になって。そう、ただ、スノボは難しいって聞く。
あ、そう。
でも、スノボの方が簡単っていう人もいるけど、もう分かんない。
ね。
俺はスノボの方が簡単派。
あ、マジで？だから、気にな
る。下手な人からすればそうなんかも。スノボはもう、転んだら止まれるから、最悪。
ああ。
でも、スキーも結構転んだら止まれない？だいたい、ハの字みたいなの行くわけじゃん。で、ああ、止まんなきゃと思ったら、どっちかの足を前にグワー出して、転んでた。で、そのまま横にダーって。
スキーさ、その足がさ、固定されてないからねじれたりして。
ああ、なるほどね。
そんな印象が、
うん、
どっちもどっちなんだろう、
ね、ちょっとスノボ、ね、やってみたいな。
俺ちょっと行きたくなっちゃったな。
うん、やってみたいな。
3人で
お前らどっちかがすごくうまくなってくれたらいけるね。
まずはでも早そうだよな。
俺もでも全然できない。インドと同じぐらいこの派で。
できなくても俺も楽しいんだよな、上からツーッと
滑るっていうよりも落ちてる感じだね。
そうそうそうそう、
うーん、
まだ滑れてはないんだよな、落ちてるだけで。確かに
最近その渋谷のやっぱり夜行バス勢が多い、そのスノボ持った人みたいな、
ああそう
だろうなっていう人がちょいちらほらいて、毎年この時期いるんだけどね、大学生が
一回ボードみたいの持って、
そうそう、男女のいい感じのグループでたむろってて、
あれがな楽しそうだよね、
あれになりたい俺も、そうっていうより、
まあ、あれになりたい、
JR
そう JR の広告になりたい、だから雪のせいだみたいな、
あのリフトの下をさ、なんか男女が楽しそうに滑っていくとさ、もう嫌になっちゃうね。雪落とすもんね。
本当に嫌なのもんな、あのな。
ちょっともう、おお、住む世界がみたいな。
あれ違うよな、
あれだけはマジで羨ましいね。
あれだけはな。
あれだけはもう。
本当にな。でもまあ、俺はあれ以外にも大学の文化祭とか羨ましかったけどな。うわ超楽しそうじゃんみたいな、そのテーマソングとか俺やってたじゃん、
あ
だからたまに顔を出してたの、その文化祭実行委員みたいなところにね、
あ
呼ばれて呼ばれて行った時とかにすごいなんか、レイナニ君もうあの準備できてる、あまだできてないだな、ずっとやってて、なんかもう早くしてよみたいなのやってて、ライブのとか本当に羨ましいなと思いながら聞いてで、あじゃあ僕は用事終わったんで帰りますっつって、なんか懐かしいな、あなりたかったな、もう一生なれねえな、ああ、
リフト乗るたびに横で友達が女の子が良かったなって言ってたのはちょっと覚えてるな
振動じゃなくてい
いじゃんな、振動でな、
いいじゃんな、
そう振動いいじゃん、
そんな感じだったよね、やっぱりもう男2人って、
男2人ってのもなかなかなんかあれだね、きついというか、ね、
まあね、
その余計際立つやん、その女の子と来てる人たちが、
まあ、そうだね、なんか一人で来たりしたらなんかガチで好きなんだなってなるし、
そうそうそう、
4人ぐらい
来たら、男グループだったらまあまあなんか楽しそうにやってんなんだけど、
そうそうそう、
男2人だとなんか
あそういう
みたいな、しくなって、
うん、
まあ、多様性がありますもんねってなるもんね。いやちょっと楽しそうだなと思うわ、行ってみたいです、機会があったら行きましょう、
はい、
機会があったら
いやでも行こうと思えば行けるよ、3人で軽井沢とかだってやってんでしょ、やってるらしいから、こっから
行く
時間、
あそうか、まあまあそうか、
そうそうそう、
まあ行きたいね、行きたい行きたいよ、
本当に倉橋くんが行くかって言えば土日に
しんど仕事あるのに仕事終わって土曜日行くの、まあでもまあね、まあ、うん、まあでもね、うん、行きたいな、
ね、
でも結構マジで行きたいよ、ただあらそれ、まあちょっとこの話も後で次の回にします、ちょっと今回じゃあこれで一回締めましょう、
はい
はい、
なんなら
疲れた、切ります、
はい